恥ずかしながら帰ってまいりました。本当にね、皆さんは誰も待ってないとか言わないでよ。待ってました。あの、声が聞こえないのがさ、すごい寂しいんだけど。すいませんね。もう2ヶ月ちょいぶりになりますか。8月のね、23日に、倒れまして、1ヶ月ちょっとね、入院することになったんでね。びっくりで、ほんと一番びっくりしたのは私なんでございますけども、本当にね、今日はね、そんな話、たつぷり、ね、たつぷりをお送りしたいと思います。それでは聞いてください。グレートギデオのお笑い音楽館、どうぞ。はい、改めまして、グレートギターでございます。生きてません、まだ。ネットではね、とうとう死んだかとかいろいろと言われましたけど、まだ生きてるんですよ。本当にね、びっくりですね。世の中にね、心筋梗塞っていう、その病名があるっていうのは、うすうす聞いたことがあったんですけど、まさか自分がなると思わなくてね、病名はね、心筋梗塞という。これなかなか心筋梗塞っていうのはなんて言うんでしょう、出てこないんだよね。なんていう名前だっけってマネージャーに自分の病名聞いたりなんかして。そう、心っていうのが最初に出るといいんだけど、筋が先出ちゃうと、筋心相関になっちゃうから、ね、ダメだって、マネージャーにも言われたりなんかしましたけど、何ですかその病名みたいなのね、言われて。まあ、結局ね、いろいろね、大変だったんです。こんな、今でこそ笑ってられますけど、倒れた当時はね、その日当日とか病院に運ばれてからどうなったなんていうのね、今日はね、事細かにとても30分じゃ足りないかもしれませんけども、お送りしてみたいと思いますんでね、聞いていただければと思う。本当にあれだよ、本当に死にかけたんだよ、先生に言われたんだから、危なかったんだよって、これ以上ね病院に来る時間が、遅かったらね保証できなかったよねとか言われて、ちょっとね冗談じゃねえなと思ってね。で、実はさ、こう死にかけるのは2回目なんだよね。1回目は常磐高速で事故った時に死にかけたんだけど、もしダンカンさんがお見舞いに来てくれてさ、もう最初に言った言葉はしぶといなって言われてさ、それ自分でも重々知ってます、分かってますけどね、それでは聞いてください。今日の一言です。
全ての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、改めましてね、グレートギデオでございますけども、いやー、本当にさ、まあ、いろいろとこうね、今日もうお話しすることがたっぷりあって大変なんだけど、まあ、元ね、ことの発端はね、やっぱり糖尿病なんだよね。糖尿病からね、いろいろこう、なんて言うんだろう、心臓の、神経とか、そういうのがね、なかなかこう、うまく、繋がってなくてさ、そう、不整脈が出てたりとか、すごかったよ、だって。動悸だね、心拍数。あれがさ、1分間に46まで落ちた。だいたい普通の人って80とかするぐらいでしょ？でさ、心拍数が46まで落ちて、でさ、表を見たらさ、1分間に46って言うと、大きい動物かおじいさんって書いてあって、どっちも違うなと思ったら、それでまずペースメーカー入れられちゃってね。うん、これ大変だと思ってやってたんだけど、どうもね、心房細動つってさ、 右心房と左心房ってのさしんぼうなのかな合ってるかな、うん、その連絡がうまくいってなくてさ、不整脈が起きてた。まあ、そのために、ペースメーカー入れたんだけど、でね、まあ、今日、まあ、今だから言うけどさ、実はさ、今年に入って、ちょっとこうなんかね、長い距離歩いたりするとさ、胸が痛えなとかは思ってたの。うん、でもまあ仕事もあるしさ、そんなんで急に入院とか言われちゃうと、困ったなってんでさ、ずっと、まあほっといたの。それが良くなかったんだけどね。うん、で、痛いまんまにしてさ、うん、それで、まあ過ごしてたんだけど、8月の23日だよね、倒れた日。まあ倒れたっていうかさ、その日もあれだよ。普通に透析、人工透析行ってさ、うん、じゃあこれからね、透析やって、夜はじゃあ狛江でラジオだなとかなんか思ってたら、そしたら先生が来て、まず脈拍、血圧か。血圧がさ、上が70とかなんだよ。うん、困ったなと思って。うん、それで先生がね、聴診器で心音聞いたらさ、これはちょっと、何?透析してる場合じゃないって言ってさ、場合じゃないって言ったって、病院行ってくださいとか、いや、今日ダメだよ、透析、やって仕事行かなきゃいけないんだからとか、いや、もうそんな、命の保証できませんよ、そんなってさ、そこまで言われちゃったからね。うん、で、しょうがない、救急車呼んでもらってさ、東京医大運ばれてさ、で、運ばれて行って、で、なんだよ、レントゲンとさ、CT スキャンとかさ、心エコーとかいろいろ、撮ったらさ、うん、先生が集まっちゃってさ、5、6人。なんか、やいの相談してんだよね。なんだろうとか思ったら、これから手術しますって言われてさ、え?なら、もう心筋梗塞ですからって言われて、で、なんか2箇所あるって言われてさ、2箇所、そんなにあんのとかも、2箇所もあるんだ、心筋梗塞がとか。そう、で、そのまま、だから緊急搬送されて、緊急、手術ですよ。うん、で、そのままさ、手術室運ばれて、初めてだね。全身麻酔っていうの。前にお笑いウルトラクイズで足折った時はさ、半身麻酔だったんだけど、すごいあれ、背骨に打たれんだよね。すんごいの。昆虫採集のカブトムシみたいな気持ちよくわかるよ、あれね。背中にグーって、そんなことはどうでもいいんだけど。そうで、まあ、点滴と一緒にね、入れちゃうか全然わかんない。気がついたらもう寝ちゃってるんだけど、これがさ、手術の時間がね、だいたい10時間ぐらい?うん、だから金曜日倒れて、で、そのまま運ばれて、手術が、昼過ぎ、もうちょっとぐらいかな?が始まって、で、麻酔が覚めて気がついたのが土曜日のお昼前ぐらいだったから、うん、あ、すげえな。まあ、手術はね、もうちょっと早く終わってんだろうけど、うん、10時間ちょっとでしたよって先生に言われて、で、そのさ、全身麻酔で何が怖いって、目と耳は見えたり聞こえたりするんだよね。先生が言ってる周りの音も全部聞こえるんだけど、こっちから何も発信できないの。声も出せないし、そう、だって舌が動かないからね。うん、でも指先とかも全然動かないから、うん、こっちでいろいろこう、なんか、こうしてほしいなとか思ってんだけど、全然その自分の意思を伝えられないっていうのがすげえ怖くてさ、全身麻酔ってこんなになるんだと思ってね。そう、で、その、まあ、その手術終わって、今度、まあ、ICU とさ、もう一つさ、CCU っていう、その、なんていうの?病室があって特別だね。うん、そう、それで俺は ICU じゃなくて CCU の方に運ばれたんだけど、そこが本当にさ、まあ厳しくてさ、まあ当たり前なんだけど、電話は一切ダメ。もう電話とかね、連絡ほら、全くできなかったから、どうしようかなと思ったんだけど、電話はダメですかって言ったら、もう金庫に入れられちゃってね。うん、ここ出て一般病棟行くまでに電話はもうダメですからって、あららと思って。で、本当はさ、CCU とか ICU ってさ、身内しか入れないんだよね。家族とか。うん、なんだけど、特別にうちのチーフのマネージャー、許可もらってさ、入ってもらって、で、もうね、そんなんで倒れちゃったからさ、うん、こことこことここに、とりあえず電話してくれって言って、 うん、それでまあいろいろね電話してもらってさ連絡をしたんだけど、してもらったんだけど、いやーもう大変だったね、もうそんなんですよ。で、あの3日か2日かうん、その CCU でずっともういたんだけど、まあ経過がとりあえずいいっていうんでさ、そこから一般病棟にやっと移ったのよ。で、これでもういろんなとこに連絡できるとかね、まあスマホも使い放題だしさ、これでいいだろうとか思って、で、一般病棟に移って2日後かな？あの、まあね、ほら、透析もやらなきゃいけないから、うん、で、朝準備して、ご飯食べてからかな。うん、で、食後の薬を飲もうと思ったら、ほら、手とか指とかもおぼつかないからさ、薬が床に落ちたんだよね。で、あ、いけないと思って、その薬を拾おうと思って、こう、かがむじゃない。もう床に落ちたやつを拾うからさ。うん、そしたらそこから記憶がないんだよ、もう。ほいで、パッて気がついたら、また先生が集まってさ、よく集まる先生だな、とか思いながらさ、そんなこと言ってる場合じゃないんだけど。うん、で、パッて、先生、俺気がついてね。うん、意識が戻ってさ、先生に見たら、ほら、まあ、でも、あの、なんて言うんだろう。体にこう、あの、24時間モニターっていうのつけてるから、なんかあったらすぐ、ナースステーションの方に、そういうね、なんか連絡みたいな行くんだけど、うん、それで、慌ててみんな飛んできて、うん、だ先生に言われたのが、今ね、ちょっと7秒ぐらい心臓止まってたからって言われて、とまた、不整脈が出ちゃってさ、別に不整脈は今までもこう何回かあったんだけど、うん、その今出るのは本当にまずいって言われて、そこからまた CCU に戻されてさ、かっこ悪かったよ。一般病棟行くときにみんなに見送られてさ、いや頑張ってねって言われてさ、その二日後ぐらいに、あ、戻ってきたとか言われてさ、すいませんって言いながら、またそこでね、二日三日過ごしたんじゃなかったかな。まあ、でも完全、なんていうの、もう見張りつきだから、すごいよね。うん、本当に、なんだろう、大げさな話じゃなくて、患者さん一人に看護師さん一人とか二人ぐらいの間だからさ。まあ、なんかあったらすぐ飛んできてくれるっていうね。うん、でもさ、なかなかこう、ナースコールを押すのがさ、申し訳ないじゃない。うん、まあその、呼ぶ内容にもよるけどさ。でね、一番辛かったのが、ベッドから降りられないのよ。ってことはどういうことかっていうと、トイレもそこでしなきゃいけないわけ。いや、これ、きつかったな。あのね、昔はよくね、病室とか行くとさ、あの、子供とかも使う。おまるっていうの、じゃ白鳥の頭みたいのがついててさ。大人のはついてないけどね。おまるっていうのがあるんだけど、高さ2、30センチぐらいのかな、そこにまたがって、あの、大きいのするんだけど。それのさ、もっと薄いやつ。フライパンみたいな薄さでさ、差し込み便器っていうのがあるんだ。だからそれを、ベッドに寝ている患者さんの、お尻の下にそれを差し込んで、さあどうぞって言われるんだけど、無理。あ、大人になってからね、あの、ベッドではできないよ。何かが邪魔すんだね。すごい、あの、トイレには行きたいんだけど、もう、だから、あ、でも、それで、ナースコールでさ、すいません、ちょっと、あの、催しましたって言ってさ、やってもらうんだけどもさ、全然出ないんだよ。参ったなと思ってさ、2回ぐらいそんなのがあってね。うん、で、やっぱ大人になると、あの、こういうのは、あれだな、出ないんだなと思ったけどね。うん、結局は2回ぐらい漏らしたから、本当に。もう、すいません。よかったよ、あの、下のシーツとかさ、汚さないで。ねえ、やっぱあの、おむつってすごいね。大人用おむつ。あれはなかなかだよ。なかなかだよっていうのもおかしいけどさ。うん、あれをしてるとね、うん、なかなか、あの、何、心強い。心強いっていうのもおかしいけどさ。それで、まあ、そんなんでね、またあの、CCU でさ、あの、すごい人いたんだよ、隣の部屋に。あのね、普段はなんかね、貧困法制な方なんだよ。あの、サラリーマンっぽい人でさ。 でさ、夜さ、薬を飲むじゃ、食後とか。うん、そうするとね、表現しちゃうんだよ。みんな、暴れるくんって呼んでたけど、暴れちゃうんだよね、なんか。俺をこっから出せとか言ってさ、こんなもの飲めないぞとか言ってさ、これおかしいだろうとか言ってさ、で結局、そのベッドに繋がれちゃうんだけど、最終的にはさ、そう、ね、普段は普通の人なのに、やっぱね、精神的にね、まあ、しばらく、ね、CCU とかに入って薬とかね、飲んでるとね、そういう風になっちゃったりする人がいるのよね、とか言ってさ、看護師さんが、教えてくれたけど、やっぱり、ね、その非日常じゃない？尋常じゃないね、やっぱなんか精神力っていうかさ、で、あんまりその、なんていうの、会話もないしさ、別にちゃんと、あれよ、看護師さんは優しくこう応対してくれるんだけど、でもやっぱね、その普段の会話と全然、会話って言えばさ、びっくりしたのは、その、どっちだ ?CCU だな。CCU にね、マネージャーが来て、俺ね、特別に来てくれて、で、そこで、連絡先を言うんだけど、もうさ、喋るスピードが、全然遅いの。昔覚えてるかな、ひょうきん族で鶴太郎さんが浦部久美子さんの真似をした時があるんだけど、誰が知ってたんだろうこれな。笑ってくれればいいんだけどさ。そう。だから本当に、ここと、ここに電話をしてくださいって、おでんを口に入れられる前みたいになってさ、俺、思ったもん、これ漫談復帰できねえなと思ってさ、こんなスピードでしか喋れないのかなと思ったら、まあそれは結局は麻酔のね、せいだったからさ、冷めてくりゃ普通に元で、ああよかったと思ったんだけど、ね、今は普通でしょ？普通じゃなかったらどうしようとか思うけど。そう、それで、まあ、なんとかね、こう、日に日に、喋るスピードも、なんだね、早くなってきたしさ、よかったとか思うんだけど、まあ、一番、やっぱね、その、辛かったのが、その、ね、一人で、その、トイレにも行けないわけよ。まあ、ベッドから出ることはなんとか許されたんだけど、もうその時は、看護師さんを呼んで、一緒に行ってもらう。で、歩くのがダメだから、車椅子ね。で、車椅子でトイレまで連れてってもらって、そこで用を足して、で、その後ですよ、問題は。で、やっぱさ、この胸をさ、切ってるから、その、なんていうんだ、ひねったりするとすごい、まだ痛いわけよ。肋骨も切ったって言ってたから、そう、それでさ、とてもじゃないから自分で、ね、拭けないわけね。ちょっと汚い話ですけども。まあね、65にもなってね、看護師さんに、自分の孫ほどの看護師さんにね、お尻拭かれるとは思いませんでしたけども。そう、それで、まあこれがね、だんだん、なんていうの？位が上がってくっていうのはおかしいんだけど、まず最初は車椅子で、どこ行くんでも車椅子で、一人じゃ、ね、どこにも行けない、ちゃんと押してもらって、検査とか、当然聞くときもその車椅子で運ばれていくんだけど、さ、そう、すごいね、技を編み出しましてね。さ、車椅子のさ、足を乗せるとこあるじゃない。パタッパタってこう倒してさ、そこに足乗せて、で、押してもらうじゃない。パタッパタってやるやつを、パタッパタってしないで、自分の足で歩くの。車椅子に座って。看護師さん、大爆笑してたけどね。何やってんですかとか言って。この方は小回り効くし、自分の行きたいとこ行けるから全然楽勝ですよ、とか言ってさ。流行んねえかな、あれ。名前つけてね。もう、あれいいよ、自分でこう、てーってね、歩いていくの。そう、だからさ、それで。車で寝たきりじゃない？昼間寝たきりでさ、どこ行くでも車椅子でさ、やっぱり筋力がすごいんだ、落ちちゃって。特に足腰か。大変だったよ、リハビリが。そう、その、何、寝ている間に筋肉落ちちゃってさ。 うん、これちゃんとリハビリしないと実生活の時大変ですよって言われてね。で、まあそのリハビリの一環なんだけど、車椅子ね、車椅子をこう卒業すると歩行器ね、よく子供とかがさ、捕まってね、なんか歩くやつあるじゃない、下にキャスターがついててゴロゴロゴロやるやつ、あれの大人用があってさ、それでもう好きなとこ行けるんだけど、まあその時も結局は看護師さんが一緒でないとダメだね。うん、それでいろんなとこ行くんだけど、うん、ちゃんとついてきて見て、もうね、後ろに倒れちゃったりするともう危ないから、うん、ちゃんと後ろから支えててくれてさ、うん、すいませんとか言いながらね、うん、そう。ほいで今度その歩行器を卒業すると、今度はな、点滴棒あったんじゃん、点滴ぶら下げてこうガラガラ歩くやつ、あれの点滴のないやつが一個渡されてさ、うん、でもね、聞いたらね、やっぱあれ捕まるだけでも随分その体重が、なんていうの？あっちにこうかかってね、確かにね、歩くのね、楽だった。うん。で、あれでさ、もうそのリハビリの先生がさ、まあ俺12階に入院してたんだけど、うん、もう暇があればそこを歩いてくださいって言われてさ、あらあらと思ってね、その、点滴、何も下がってない点滴を持ってさ、ガラガラガラガラ、廊下をね、歩いてたんだけど、いやーでもね、もっとね、ちゃんとやっとけばよかった。ちょっとね、リハビリ始めるのがね、遅かったんだよね。まあ、いろいろ体のこともあったりとかしてさ。うん、で、なんていうの？ちゃんと一日の、そのスケジュールの中に、リハビリっていうのが入るようになって、7階かなんかに、ね、そのリハビリセンターがあるんだね。うん、で、まあそこまではちょっとこう、その看護師さんに車椅子で運んでもらって、で、そこからそのリハビリの先生、まあ4、5人かな、うん、一緒になってね、まずその、体をほぐしましょうって準備運動さ、5分ぐらいやって、で、それからさ、あれだよ、エアロバイクってのうん。で、自転車こいでそう。そう。で、ちゃんと、なんだ、1分間に50回転以上させない、以上じゃないね。50回転か。うん。ちゃんとね、メトロノームみたいな、それがピッピッピッってなってて、うん。それに合わせてこう、こぐのよ。で、俺の時はね、15分から始まって、行くたんびに5分ずつ増えたったのかな。うん。で、最終的に30分はね、結構きついよ。エアロバイク。風景変わらないしね。あ、でもね、目の前にすげえでかいテレビがあってさ、うん、それを見ながらこう、漕いだりするんだけど。でね、まあ、看護師さんはみんな若いから、俺がね、武士軍団のグレード嫌いって全然知らないわけよ。うん、鈴木さんって呼ばれてってさ、普通にね。そう、おっしゃるね、そのリハビリの先生が、40代くらいだったのかな、うん、で、見事にその、なんて、ストライクゾーンでさ、うん、ビートたけしさんとかたけし軍団を見てた世代ですっていう風になってさ、そう、人がエアロバイク漕いでるのに、たけし軍のゲームを面白かったですねとか話しかけられてさ、すいません、後でちゃんとお話しますから、今もちょっとやめといてくださいみたいな話が面白くなっちゃってね。うん、ゲーム好きでしたよとかね。うん、料金属を見てましたとかいうね、言われてね。なかなか面白い先生だったんですけど。いいね、なんかね、病院でああいう話ができるって。本当に、他の話はできないからさ。うん、なかなか、うん、だから人と話ができないから、だからお見舞いがね、うん、すごいありがたかったんだけど、いや、でも、ね、今回ちょっとね、あれだったのよ。まあ、透析もあるし、検査もあるし、リハビリもあるから、部屋にいられる時間っていうのが全然読めなくてさ。で、結局何？お見舞いに来てもらっても、もう部屋にいなかったりするのはあるから、本当にね、みんなお断りしてさ、お見舞いを。で、9月にライブが何本かあったんだけど、それ結局ドクターキャンしちゃったわけじゃない？うん。で、その人たちだけに、 ちょっとこっちから時間をね、指定させてもらって、この日に来てくれれば会えると思いますみたいなことを言ってさ、それでもうべっこべこに謝ったんだけど、大変だった。ね、9月ね、いいライブとかね、あったのよ、いっぱい。で、これすごい楽しみにしてたんだけど、まさかね、こんなことになると思わなかったからさ。でも、あれだね、驚いたのは、ネットニュースになったんだね。まあまあ、自分が書いたんだよ。アメブロにさ、実は8月の23日に心筋梗塞で倒れましたって。で、これこれこういうわけで、今入院してますっていうのを書いたらさ、それがそのままニュースになってさ、すごかったね。うん。アメブロの1日の訪問者数が14万人とか来たね。アフィリエイトとかすればよかったと。何をそんなこと言ってんだとか言うけど。でもすごいね。でも、なんだろう、入院したとか言うと、お客さんっていうか、訪問者増えるんだね。前に入院した時もやっぱそれぐらいが来てそう。うわ、すげえとか思いながらさ。やっぱみんな、ちょっとでも気にしててくれるのかなとか思ったらさ。いや、ダンカさんがね、いや、みんな死ぬの待ってんじゃないかなとか、やめてください、そういうこと言うの。そう、あとね、食事。これがね、大変だった。やっぱね、倒れてすぐじゃない？すぐはね、おもゆってやつ、おかゆのもっと薄いやつ、水ってお湯みたいなやつ。あれが来てさ、でさ、そうだったらさ、それ、ご飯のお供ってのなんだね。キューピーが作ってんだけど、まあ、違う会社の名前が書いてあったけどね。そう、フェネスかなんかいうのかな？ウニ風味とかさ、卵風味とかさ。風味だから本物じゃないんだろうけど、うん、それはね、ご飯のお供でね、ご飯にかけて食べられるっていうのがあってさ。うん、あれは、すごい、結構助かったよ。味もちゃんとして。でも、塩分とかね、ちゃんと計算されてるからさ。ああ、こんなのすごいなと思って。いろんなもんあんだね。うん、で、退院してから調べてみたらさ、病院と刑務所で使ってるって言われて、ちょっと、もっとびっくりしたんだけど。まあ、今回はね、本当にね、もう最終、韓国ですよ。本当に気をつけないとダメだよっていうふうに言われてさ、今までヘラヘラしたけどね、まあ食生活も、今結構気をつけて、割とね、食べるもんとかね、水分量とかも摂取するのは、気をつけてはいるんですけども、まあちょっとね、もうちょっとこの世界にいたいんでね、頑張ってみたいと思いますが、でもね、人間は本当ね、あれでしょ、健康が一番ですよ。倒れてみてわかるけどさ、昔のね、B&B のネタじゃないけどね、健康だったら病気でもいいって、そういうのふざけたことを言ってる場合じゃないんだけど、やっぱね、病院、通院とかね、入院とかね、そういうのなるべく、しないようにして、健康なね、ままでね、こう過ごしたいなっていうの。まあやっぱね、これから、舞台もまだあるわけだから、浅草とかも、出なきゃいけないしね。そういうの考えるとさ、なるべくちゃんと、こう、食事とかね、あと運動、やっぱ運動がね、食事と運動が一番手軽にできる、その予防法だから、なるべくそういうのはね、やった方がいいよって言われてね、歩いたりとかそういうふうにはしてるんですけども、まあ、ちょっとね、まださすがに心臓はね、あれなんでね、まあ、ちょっと様子を見ながら、これからもね、生活していきたいと思います。というわけでね、グレートギデーのお笑い音楽館、しばらく続くかもしれませんけど、どうぞお付き合いをください。どうもありがとうございました。熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギデーが音楽と笑いについて語りたいと思います。グレートギデーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ。
Oh. はい、グレート義太夫復帰一発目の笑い音楽館どうだったでしょうか。とてもじゃないけど、ね、時間足りないね。まだまだいろんな事件とかでさ、いっぱい起こったりとかしてたからさ、なんだけど、まあ、殿もね、心配してくれてるっていうのを、いろいろ周りから聞いてさ、申し訳ないなと思って。まあ、ちょっとね、最後、恒例の告知でございますけども、11月なんでね、21日からの10日間、11月下関、私の所属しているボーイズバラエティ協会が浅草東洋館に、出演しております。私もね、ちょっとね、24日にしか出らんないのかな。うん、実はまたちょっとね、まあいろいろ、術後の様子とか見て、また病院のちょっとお世話にならなきゃいけなくてね。まあ今度はね、まあ一週間もいないから、全然大丈夫なんでございますけど。ちょっとみんなやっぱ心配してくれてさ、そのボイスバラエティの先輩方もね、みんな病気なのに、みんな病気なのにとか言ったら怒られちゃうけど、大体だって楽屋に入ると病気の話か薬の話だもんね。この日、今度いい薬出たよとかさ、そういう話してるから、まあね、皆さんになるべくこう、心配かけないようにね、健康ではいられないんだけど、頑張って生活していきたいと思いますんでね、一つ長い目で見ていただければと思います。というわけでグレートギデオのお笑い音楽館、今回はこの辺でお別れでございます。どうもありがとうございました。